はようございます。今日はですね、夜明け前というお話をしたいと思います。アドベントの第2週でありまして、このアドベントのクランツにもですね、2本目のろうそくに火が灯っております。明るいので見えにくいかもしれませんが、昔はね、こうやって1本ずつろうそくを増やして徐々にこう明るくなっていくのを楽しんだんですね。今こんなに明るいので、それがあんまり楽しめないというですね、明るさゆえの残念ということですけれども、しかし、私たちはこの光となってですね、この世においでくださったイエス・キリストと共に待ち望みたいと思います。聖書はヨハネによる福音書の1章であります。ここに出ておりませんので、皆さんどうぞご自分の聖書を開いてお読みいただきたいと思います。ヨハネによる福音書の1章の1節から14節までをお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。おなじみの箇所でありますけれども、このヨハネの一章というのは大変重要な真理を私たちに掲示してくれております。それは人となる前のイエス・キリストについて教えているんですね。イエス・キリストは私たちと明らかに違うところがあります。私たちは人となる前は存在しておりませんでした。人となる前に天国で天使だったという人はいないわけですね。でもキリストは人となる前にですね、神として存在しておられたんだということをヨハネはここで非常に短い言葉ですけれども、明瞭に私たちに教えてくれております。で、ヨハネがですね、この人となる前のイエス・キリストを表現するために選んだのがロゴスという言葉であります。ロゴスという、ヘブライ語の、ごめんなさい、ギリシャ語の言葉でありますけれども、このロゴスという言葉は、当時のこのギリシャの世界においては、とても重要な意味を持つ言葉として、全ての人に理解をされていたと思われます。ギリシャ哲学の言葉と言ってもいいわけですけれども、哲学を超えてですね、 当時の人たちがみんな共通しておそらく持っていた考え方だろうと思いますが、それは今目に見えるこの世界ですね、この世界の背後には、あるいはこの世界の起源として、あるいはこの世界を支えている何か知恵であり力であり、そういうものがですねあると、それをロゴスと言ったんですね。まあ、万物の起源あるいは原理と、まあ、短く言えばそういうことになるんですけれども、目に見えているものは、このギリシャ哲学においては目に見えているものっていうのはですね、これはどっちかというとあんまり重要じゃないと言われたんですね。それよりもこの目に見えている世界を生み出している知恵であり力であり、そういうものが重要なんだと。今目に見えているものは大したことじゃないと。昔の人の方がねよっぽど優れた考え方をしてましたね。今全く逆で、目に見えているものが全てだと、手に触れることができる獲得することができるものが全てだと、まあ、こういうその唯物的な考え方になってしまったので、世界は本当に薄っぺらくなった気がしますけれども、当時の人たちはそんなこと思ってなかったんですね。目に見えない大きな力があり知恵があり、そういうものがこの全てのものを生み出しているんだ、それをロゴスと言ったんですね。でヨハネは人となる前のイエス・キリストこそが皆さんが言っているロゴスなんだよってここで言ったんですね。だからこれを読んだ人たちは、この当時のギリシャ世界の人たちは、ああ私たちが考えていたこの目に見える世界を生み出した方が人となる前のキリストだったんだということを、このヨハネの言葉を持って理解をしたと思われます。まあ、いつもというかよくお話しすることですけれども、日本で最初に訳された聖書ですね、三浦綾子さんの「戒霊」という小説になりましたけれども、ギュツラフという人が、遭難をした漁民たちの力を借りてですね、初めて訳した日本語の聖書がありますけれども、その聖書にはですね、このヨハネの一章はここにあるように、始まりに賢いものござる、この賢いもの極楽ともにござる、この賢いものは極楽と訳してあるんですね。これはおそらくギュツラフがですね、ギリシャ語を説明して、そしてこれをあなたたちの国の言葉に置き換えるとしたらどういう言葉がいいですかということをですね、尋ねていろいろ説明をして、その結果生み出された翻訳なんです。ロゴスというのはこの万物の起源であり知恵であり、これを生み出した方なんだと。で、その漁民たちはですね、これは賢いものだと訳したんですね。賢いものだ、これ名訳なんですね。今の私たちの聖書は語ですよね、語、言葉、言葉があったって言われるとなんかピンとこないですよね、でもこのロゴスというのは知恵のある方という意味ですね、本来はね。でこれは人格を表す言葉です。だから賢いものというのはとても素晴らしい役だと思います。イエス・キリストはこの知恵のある方、この世界の起源となった方であります。いや、まあ、ついでに言うと、この賢いもの極楽ともにござるというですね、この極楽っていうのが神なんですね、ギリシャ語のセオスですけれども、これも神というとですね、日本には矢尾万の神々っていうのがありますよね。この聖書が言っている神は矢尾万の神じゃない。でいろいろと考えて極楽と名付けたんですね。極楽、 まあ、我々なんか極楽って言って天国っていう感じしますけれども、まあ、極楽と呼んだんですね。で、この賢いものは極楽であった。なんかちょっとピンときませんけど、まあ、でもこの賢いものという翻訳はね、ロゴスという言葉に実に近い素晴らしい翻訳だと思います。まあ、いずれにしてもこのイエス・キリストは人になる前に、この世界の起源であるあの知恵ロゴスであった、そうヨハネは始めたんですね。その受肉前のキリストは、このロゴスは神であった。宣言しております。このロゴスは神であった。そして、まあ、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとなっておりますけれども、この共にあったというですね、共にと訳されている言葉は、言語ではですね、これはそのむしろ、目の前にという意味なんです。共にっていうとなんか、一緒になんかいるっていう感じですけれども、そうではなくてですね、プロストンセオンっていうんですけれども、このもう神と対峙しているというか、神と向き合っているというか、神と対等のものという意味なんですね。神様がいてその横にいたっていう感じじゃないんです。神と向き合っておられたという意味であります。だから決してその神に劣るものとか神の添え物とか、そういう意味じゃないんですね。ただやっぱり日本語に訳すのは非常に難しいので、こういう訳にはなっておりますけれども、でもヨハネは少なくともこのロゴスは神と対峙しておられたと、神であったとこう宣言してるんですね。まあ、三位一体の神の、神としてその一位格としてというふうに言ってしまうと非常になんか神学的な感じがするので、もちろんヨハネは三位一体という言葉は使っておりませんけれども、でもその神であった方が人となられるということを説明するためにですね、神様がいなくなって人間になっちゃうと天国空っぽになっちゃういますから、まあ、ちょっと変な言い方すると、だからこの方は神であり神と対峙しておられたけれども、その神のあり方を捨ててこの地上に来られたんだと、でも神は神として存在しておられるんだというようなことをですね、まあ、こういう表現で表してくれているわけであります。そしてこのロゴスはこれとても大切なところですけれども、創造主だったと。この言葉によって万物は言葉によってなったと、万物はロゴスによってなったんですね。この全てはロゴスによって作られたんです。この世界はイエス・キリストによって作られたんだと。これはとても彼が主張したかったことですね。キリストはご自分がお作りになった世界に来られたんだと。万物の起源である方が、この世界をお作りになった方が人となられたんだということを言いたいので、この言葉によらずになったものは何一つなかったと言っています。ロゴスによって作られなかったものはないんだと。全てのものはロゴスによって作られた。そしてロゴスはロゴスのうちに命があった。命は人間を照らす光であったと言っています。ただこの全てをお作りになっただけではなくて、ロゴスは光であった、そして命であった。創世記の一章を見ますと、神がこの世界をお作りになった時にですね、最初に何をお作りになったでしょうか。神は最初に何をお作りになりましたか。人間ではないですね。牛でもないし草でもない一人でもありません。最初に作ったものは光なんです。光っていうのは太陽って意味じゃないですよ。光そのものなんですよ。それまで光はなかったんです。 神が光をお作りになった。ロゴスがこの光をお作りになった。光が万物の、まあ、基準と言っていいか、なんて言うんでしょうかね。その、すべての大元です。考えてみてください。生き物は光がなければ生きていけません。すべてのものは光によって生きています。人間も光は大切ですけれども、まあ、最も光を必要としているのは植物ですよね。でも全ての動物は植物によって、命を得ています。栄養を得ています。もし光がなくなったら植物は全て枯れてしまいます。水と二酸化炭素と光ですよね。これで光合成をやっている。懐かしいですね、光合成ってね。光合成っていうのは小学生でも知ってるんですけど、なぜ光がなければならないかということを解明した科学者はまだ一人もいないんです。光がどうしてどう作用して植物はエネルギーを生み出しているのか、でんぷんを作っているのかっていう、この仕組みを解明した科学者はまだ一人もいないんです。小学校の教科書には書いてあるんですよ。水と二酸化炭素と光っていう。でもなぜ光がなければ植物はでんぷんを作れないのかということを解明した人は誰一人いないんです。まだ分かってないんです、この当たり前のことが。人間はようやく光から電気を作れるようになったんですけどね、まだ光からでんぷんは作れないんです。仕組みが分からないから。仕組みが分かったら人間は人工的に光合成をやるようになります。でもないでしょ、人工的に光合成できない。仕組みが分からないから、まあ、それは余談ですけれども、でも神はこのまずロゴスは光をお作りになったんですね。でもその光によって命が支えられているわけですよ。光と命っていうのは表裏一体なんです。だから光があり命があるんですね。ロゴスは光であり光を作り、そしてその光のもとに命が育まれていくわけです。そのロゴスを受け入れるべき、そのロゴスがおいでになったこの世はではどうだったでしょうか、どうでありましょうか。光であるロゴスを受け入れるにふさわしい世であったかというと、そうではありません。この世は闇であります。すごいこのコントラストですよね。光であるロゴスがおいでになろうとするこの世は闇である。もともと光として光あふれる世界をお作りになったわけじゃないですか。でも人間は神に背いて、そしてこの闇の世を生み出してしまった。いや、闇の中に紛れてしまったと言ってもいいかもしれません。闇というのはつまりこの神の光をですね、失った状態、神の光を避けてしまった状態であります。私たちは闇の中にいるので知ることも理解することもできません。自分の姿を知ることもできないし、またこれから進むべき道も分かりません。五里夢中という言葉がありますけれども、みんな闇の中にいるから自分がどれだけ愚かであるかということも分からないし、どちらに進めばいいかということが分からないんですね。だからみんながなんかもぞもぞ言ってる方になんかもぞもぞ言ってるだけです。もぞもぞもぞもぞしてるだけですね。闇の中でもぞもぞもぞもぞして、あっちでドンとぶつかって、違うこっちにボンとぶつかってですね。まさにその状態であります。そして光が届かないということはですね、当然そこで命が失われていくということですね。すべての命の根源は光ですから、神の光を拒んでしまった、神の光をに背を向けてしまっているので、そこに命が育まれません。だからキリストは新しい命をこの地上にもたらそうとされているわけですね。またこの闇の世は光を避けています。せっかく 光がこの地上においでになろうとしていても、私たちはその光を避けてしまう。どうしてでしょうか。なぜ光を避けるか。それは全てがあからさまになってしまう、明らかになってしまうからですね。自分の罪深い姿が、偽りの姿が明らかになってしまう。でも本当はそれを光のうちにさらしてですね、この光によって清めていただかなきゃならないでしょ。そんな私たちの姿をキリストはご存じるわけですから、そこがね、闇の愚かなところです。隠れてればバレないと思ってる、言わなきゃわからないと思ってる。とんでもない話です。キリストは全てご存知です。徹底的にあなたという方をご存知です。私という方をご存知なんですね。その上で私たちを救いくださるじゃないですか。だのに隠してる、恥ずかしい。アダムが罪を犯した時に最初に何をやったか。神様の声が聞こえないところに、エデンの園の隅の方に、ね、隠れ、神様がアダムって言っても聞こえないふりをして、実に愚かですよね。闇の中にいる人間の姿ってそういうことなんです。愚かなんですね。まあ黙ってりゃわからないです。神様は全てのことをご存じなのに、また私たちアダムは罪を犯した後どうしたでしょうか。自分の体を覆うものを作ったですね。さらけ出したくない自分の罪深さを。それも愚かです。神様はもう奥の奥までご存知なんですから。人間ってのはそういう愚かなことをしてるんですね。闇の世ですから。この闇の世は光を避けました。光としておいでになったイエス様が私たちの全てを明らかにして、でもその明らかにした上でこれをお救いくださるんですよ。でもそれを拒んだと、先ほどのヨハネはあの福音書の中にありますね。光は言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかったと十節にあります。世は言葉を認めなかった、世はロゴスを認めなかった、闇の世はロゴスを避けました。しかし十二節、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。この闇の世にロゴスは人となっておいでくださいました。何のために来られたのでしょうか。それはまず私たちの罪を清算するためであります。創造主である方ですね。私たち人間をお作りになった方です。でも罪を犯し神に背いたのは私たちの方です。神に作られておきながら、神にせっかく作っていただきながら、その神を神とせず、神を裏切り、神に背いた、背を向けて闇の世界に紛れ込もうとした、そんな私たちに対して、その私たちの罪を創造主であるロゴスが自ら背負ってくださるためにこの地上に来られたということです。私たちの身代わりになるために人となってくださいました。神の子羊となるために、贖いの子羊となるために、キリストは、ロゴスはですね、人となられ、イエスキリストとなられたわけであります。そしてそれだけではありません。私たちの罪を背負って死んでくださっただけではありません。私たちに新しい命を与えてくださいました。もうこの古い罪の命を捨て去って、新しい永遠の命を生きなさい。そのことを私たちに教え、そして私たちに命を与えるためにキリストは人となってくださいました。この方を信じる者は、この方を食する者は、この方から命がいただける、新しい命がいただける。 やがて枯れていく命ではありません。ますます盛んになって輝いていく命です。まあ、前にもお話したことがあるかもしれませんが、ヨハネによる福音書はですね、2つの命という言葉を使っているんですね。ギリシャ語で2つの、日本語だと同じなんですけど、ギリシャ語では2つ使われているんです。1つはプシュケーという、もう1つは造営というですね。これぐらい覚えてても損はないと思います。プシュケーと造営ですね。プシュケーというのはですね、なんかこの音からもプシューっていう、なんかこう、ゴム風船が空気が抜けていくような命なんです。まさに死をもって終わる命のことです。プシュケープシュケーシューってなくなっていく、あっという間に消えていくような。もう一つは造営、私の言い方次第でって感じがしますけども、ね、こちらはですね、終わりのない永遠の変わることのないますます輝いていく命なんです。造営を与えるためにロゴスは人となったと言ってるんです。ここでプシュケーは終わります、プシュッて抜けて、ね、人間の人生はそんなもんですよ。もう空気が抜けたらおしまい、空気が抜けたらおしまいみたいな肉体にですね、どれだけ無駄な投資をしてしがみついているか、まあ無駄な投資としてちょっと余計なことですけれどもね、やがて終わってしまうんですよね。この、まあ、罪の肉体に私たちはしがみついたり、またこの罪の肉体が味わうことで悩んだり苦しんだりして、キリストはその命をやめて終わらせて、新しい永遠の命、造営を与えようとしてこの地上に来られたんです。彼を信じる者はこの造営が与えられる、造営に生きていく、永遠の命を生きる、誠の光のうちを生きるんですね。誠の命のうちを生きるんです。プシュケーは闇のうちに消えていく命です。造営は光のうちで輝いていく命です。あなたはそのどちらの命を生きていくでしょうか。イエス・キリストはその造営を与える、そして造営のうちを生きていくっていうのはどういうことかということを教えてくださったんです。造営が与えられてもですね、我々闇の民族は、闇の民族はですね、闇の中で生きてきたので闇の習慣から抜けられなかったり、光のうちを生きていくってどういうことかなかなかわからないんですね。せっかく造営が与えられても相変わらず、プシュケーにしがみついてケチくさい人生を生きてる、ね、イエス・キリストはわずかな期間でしたけれども、造営のうちを生きていくというのはどんなに素晴らしいかということを教えてくださったんです。そのためにロゴスは人となられたんです。天国から造営は素晴らしいよ、造営で生きなさい、いくら放送があってもですね、私たちは分かりません。リアリティがないと。そのためにロゴスであった方がわざわざ人となってこの地上においでになって、そして造営で生きることのね、その解放と喜び、その自由を示してくださったんじゃないですか。キリストのその生涯を私たちが読むとき、造営で生きるっていうのはこんなに素晴らしいことかって知るわけですよ。そしてイエス・キリストはこうおっしゃったんです。私の弟子になりなさい。弟子になるってどういうことですか。真似をしろということです。私のように生きなさい。実は来年のこの教会のテーマはですね、弟子道です。弟子、ね、キリストの弟子になりましょう、ね。皆さん、クリスチャンですよね。でも、キリストの弟子ですか？ クリスチャンかと言われればそうだというか、弟子かと言われるとどうも違う気がする。弟子らしくない、弟子にはちょっとしてもらえないんじゃないか、ね、そんなことないんです。クリスチャンであるというのはキリストの弟子であるということなんです。イエス・キリストはその短い交渉外の最初から弟子を取られましたよね。弟子を選ばれて、そして彼らにその全てをお見せになった。寝るのも食べるのも旅をするのも、ね、あくびをするのもくしゃみをするのも全てお見せになった。そして私のように生きなさいって言われたんですよね。私のようにやりなさい、私のように語りなさい。その弟子の一人がヨハネなわけですよ。ロゴスを見たんです。彼はロゴスに触れたんです。ロゴスに感動したんですね。そしてロゴスのように生きたいと思った。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと16節で言っています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理に満ちていた。栄光を見た、神の栄光を見た、人の姿に。この感動を彼はこれから福音書の中で描いていくわけですね。皆さん、ロゴスは私たちのこの闇の世においでくださった。いや、皆さんのところに来てくださいました。皆さんの闇においでくださってるんです。いつまでも闇の中でもぞもぞしちゃいけません。全てを明らかにして、そしてこの方を信じてですね、この方によって生まれていただきたい。そしてこの方のように生きていく、本当の弟子となって歩んでいきたいものです。キリストのその満ちあふれる豊かさの中からですね、私たちはもっともっといただいていいです。あんまもらってないです。ちょっとしか多分もらってない。いいとこ全然もらってない。こういう闇の民族が長かったからね、なかなかこの光の民族の喜びをですね、味わってないですね。もったいないです。光のうちを歩みなさい、キリストはおっしゃいました。私は世の光であると。この光、その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。あなたを照らしてくださる。この国を照らし、世界を照らす方ですね。共に、このロゴスを受け入れて、そして光のうちを歩みたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、共にこの幸いな御言葉を読み、またその真理を味わうことができてありがとうございます。この世界はイエス様によって作られました。ロゴスによって作られた。でもその方は私たち一人一人をこの闇の中で朽ち果てることを良しとはされずに、あえて人となり罪の身代わりとなって、そして新しい命を与えようとして来られましたことを感謝いたします。神様、私たちはもはや罪の中で闇の中で滅びるものではありません。新しい光が与えられ、新しい命を生きるものです。造営のうちを生きるものであります。神様、どうかイエス様の弟子としてその生き様のすべてを学び取り、そしてその後に従っていくものとしていくことができるように、その歩みこそが光のうちを歩む歩みですから、神様、それこそが私たちにとって最も幸せな満ち足りた歩みでありますから、どうぞそのことを信じて従っていくことができますように、皆によってお祈りをいたします。アメン。 最後に一曲歌いたいと思います。暗闇に光、ね、暗闇に光輝き昇る、その清い光、神の栄光、暗闇を照らす真の光、真理の御言葉、神の栄光。主はここに、主はここにおられる、今ここにおられる。主はここに、主はここに